こんにちは、亀田です。今日はですね、ちょっといくつか質問がたくさんもらってたまってたので、ちょっと いっぺんに9つの質問に対してですね、いろいろ、僕なりの考え方とか考えた思考のプロセスっていうんですかね、それを、お伝えしたいなと思います。で、最初に、言うようにですね、このウェブテラコヤの目的はですね、アカデミックな正解を教えるわけではなくて、そもそもないんですけど、アカデミックな正解っていうのは。じゃなくて、僕がですね、自分の、お師匠さんって言ったらいいんですかね、そういう人たちと触れ合う中で、その人たちの思考のリズムっていうんですかね、そういったものを身につけて、それが本当に自分の研究だったり、起業したりとか、そういった時に役立ったので、それを同じことをですね、僕が、この聞いてる方々にしたいなっていうので、この音声を取ってるわけですね、ずっと、1年以上かけて。で、そういったことが目的ですよっていうことをちょっと前提に置きながら、いろいろ、答えていきたいなと思います。質問1ですね、39歳男性の方からですけども、ウェブテラコや MP3 を、毎日聞いてますよと。で、僕の場合ですね、分かったような分かってないような繰り返しですが、それでも、聞くたびに、いろんな気づきがあって嬉しく思ってますと。で、一人で仕事をすることが多いので、仕事中にも、聞いて、傍から見れば不真面目に見えるかもしれませんが、最近はそんな、周りの目も気にしなくなりましたということですね。で、俺は、成長するために勉強してるんだという、どうとでも思えという状態ですね。いいですね。他人の目を気にしなくなるっていうのはすごくいいことだと思いますし、要はね、貢献すればいいんですから、別に仕事の仕方とかいちいちこう気にするところからは出ちゃってもいいと思いますんで、僕は。なので、もうしっかりといろんなことを自分なりの結論を出していろいろやってもらったらいいなと思います。でですね、質問ですね、個人的には、ウェブテラコヤが終わってしまっても、こういった勉強する機会をまた作ってもらいたいなと思ってますという質問ですね。こう要望ですね。そうですね、ちょっと結構楽しいなって僕自身も思ってるので、いつとかいうのは決められないんですけど、結構僕がいろいろ研究したこととかについてですね、そうですね、できたら年に2回ぐらい、半年に1回ぐらい、なんかテーマを絞って、こんな話をしますと。で、本当に好きな人だけ、聞きたい人だけ来てください。もちろん音声参加 OK ですみたいな感じで、なんかセミナーやろうかなと思うので、楽しみにしておいてください。やっていきますということです。ではですね、質問2ですね。36歳男性ですね。亀田さんが以前、ウェブテラコヤで、カウンセリングかコーチングだったかもしれませんが、のセミナーを受けたけど、途中で知りたいことが分かったから最後まで受けなかったといったことを言っておられたと思いますと。現在、カウンセリングの講習を受講していて、ふと思い出したということで、結構それは気になっているということですね。で、まずこの質問についてですけども、カウンセリングのその方法論が実は知りたかったわけじゃなくて、僕は結構心理学がかなり好きだったので、その心理学の体系をどうやってカウンセリング技術としてまとめ上げてるかが知りたかったんですね、実は。で、じゃあ前期の授業を出たら、そこのカウンセリングメソッドがどういう心理学をうまくこう組み合わせてやってるかっていうことは、あらかた説明してくれたんで、わかりました、よし、あとは本読んで勉強しようみたいな。で、僕はカウンセラーにならないと思ったので、そこでやめちゃっただけで、別に気に入らなかったとかそういうわけではないです。ですから、そんな感じで、最後ね、受けなかったっていうだけのことですね。ただそれだけです。じゃあ目的の問題ですよね。だから僕はカウンセラーになりたかったら、多分最後まで受けてたと思いますけども、そういう、ただそれだけの理由で、途中でやめちゃったということです。素朴な質問でしたということで。で、さらにその質問が次にあってですね、カウンセリングとは何かという根本的な問いを立てることと、その問いを、自分なりに答えを探すことは、カウンセリングの勉強をする上で今、私にとって大きなテーマですと。っていうことですけども、すごくいいと思います。カウンセリングとは何かっていうことに対して、明確な答えっていうのは出せないと思うんですね。 でも自分なりにいっぱいこう考えること自体が大事なんですね。で、カウンセリングという言葉自体は簡単に言えばすごいこう抽象度の高い言葉っていうんですかね、いろんなものを含む言葉ですから、これに対してその高い次元の言葉に見合っただけの情報を補完してあげるっていうことがですね、日々の自分がカウンセリングするときのエネルギーにやっぱつながってくるんですね。で、それをですね、まあ大胆にもかっこいい言葉でまとめられる日が来るかもしれませんね。で、僕が確か、カウンセリングの授業で聞いたのは、カウンセラーの役割っていうの、最高のカウンセリングっていうのは、クライアントが自分、カウンセラーがいなくっても、自分は何の問題もなく立ち直ってたって思わせることだっていうのを言ってましたね。だから、京大の先生かなんかそういうことを言ってたらしいんですけど、深いなと思って。だから、カウンセラーいなくてもよかったっていうぐらい、自分の力でなったんだって、治ったんだって思わせたら、もうその人二度とならないし、また辛い目にあっても、自分で解決するんだなっていうことも想像できたんで、で、そういうことを想像させるには自分なりにやっぱ問いを立てて言葉を、何の言葉を使えばいいかっていうのは、その自分なりにいろんな意味を問うていって深めていく、いって選ばれた言葉によって相手がそれ聞いた瞬間に、ああそういうことかっていうふうに思うと思うんですね。で、僕はドラッガーが結構好きなのは、まあそういう文章だらけなんで、まあ、10ページぐらいで結構ギブアップとか思うんですけど、また続きは明日みたいな感じですけど、そういう言葉のオンパレードで、まあ、人によってはバーッと読み飛ばしちゃうんですけど、まあ、2行読んでは「うん」とか言ってやってるのは楽しいんでよく読むんですけど、まあそういうものと一緒です。でですね、さらに質問があって、ウェブテラコヤを受講していることによって私の世界に転換されている状況は、とにかく面白いことが数珠つなぎのように連なって、どんどんいろんなことに興味が湧いてきて、いろいろ試したくなって実際に行動しているというところですという感想をいただきました。で、そうですね、すごくいいなと思います。まあもともとですね、そういう資質を持ってたっていうことですね、この方が。で、これはもう僕だけじゃなくて、この方だけじゃなくて、もうありとあらゆる人たちが、こう世界に興味があって、いろんなことを試してみたいっていうのは、もともと人間が持ってる僕は欲だと思うんですけど、今1歳の子供がいますけど、もうさっきこうおもちゃ触って泣いたくせにまた触ろうとするわけですね。なんか飛び出す絵本で、なんか怪獣が飛び出すんですけど、それを触るとガチャガチャ触ってたら、バッて開けたら、なんか首長竜って言って恐竜の長い首のやつがバカって出てきて、それが目の前に現れた、大泣きするんですよね。でもまたその辺に置いといて、ほったらかしてると、いろいろ触ったやつでまたそれ触りに行くんですよね。そんな感じで、ちっちゃい子供、ちっちゃい時はみんな世界に興味があって、いろんなことを試してみたかったわけですけど、そういうのをこう取り戻していただけたらなっていうのが僕もこの望みだったので、ぜひですね、もうどんどんつなげていって、興味を持ったところからいろんなことをやっていったら、もう本当にスーパーカウンセラーまっしぐらだと思いますので、ぜひやってみてください。次ですね、3つ目ですね、29歳男性、抽象度を上げると、あ、じゃないな、良いところ、悪いところを含めた抽象化の特有の癖みたいなものを、まあ、把握した上でどうやって活用したらいいかっていうことをこう知りたいですということですね。で、もう一つ質問あるんですけど、抽象、僕もあんまり最初の方はちゃんと言葉を選ばずに使ってたと節があるんですけど、あんまり気にしなくて、論文とかだと、まあ、哲学の本とかもそうなんですけど、自分なりにこういうもんですよって言葉に定義したら、それをずっと使っていくんですね。で、僕もそんな風に話してたんで、あんまり深く考えてなかったんですけど、いわゆる辞書に載ってる抽象化と、僕が言ってた抽象化とか抽象度を上げるっていうのはちょっと違うんですね。で、この時に、で、それでもう一回音声で、思考の次元を上げるみたいな感じで別の説明の仕方をしたんですけども、これ大事なことはですね、抽象化するっていうのは、まあ一般的に辞書で引いて出てくる言葉は、 まあ、いろんなものをまとめて共通項のものをポンと作りますよっていうことは抽象化って説明してますけど、今言ってるのはいろんなものを含めた、なんか概念化するんじゃなくて、その全部がいっぺんに入っている一つのものを作るっていうのは抽象度を上げるっていうことなんですね。で、これ数学で説明すると分かりやすいって勝手に思ってるんですけど、代数って習いますよね。x とか y イコール ax プラス b とかって習ったりする時の、x っていうのは抽象化してるわけではなくて、x の中にものすごいありとあらゆる数が入りますよ、自然数入りますよって言ってるのを x ってやってるわけですね。ですから x って置いたことによって何かが消えたわけじゃなくて、 x にはもうありとあらゆるものが入りますよ、自然数のありとあらゆるものが入りますよって言ってるだけなんですよね。で、それが、まあ言ったら抽象度を上げるっていう感じです。 ちょっと分かりづらいですけど、まあ、で、まあなのでちょっと違うんですよということと、まあで、特有の癖とか悪いところとかいろいろ考えた場合にですね、まあ抽象度を上げるっていうのはなんか別の言葉に変えちゃうわけですね、まあ言った表現としては。例えばさっきのカウンセリングって言ったら、カウンセリングっていう言葉に、実際カウンセリングっていうのはいろんなその行動や作用やいろんなこう働きかけとかをするわけですね。そういうのを全部含めてカウンセリングっていうわけですね。で、この時に理解の仕方として、ラベルとして単なるカウンセリングって言って、俺はカウンセリング大体分かったって言っちゃうと、分かったつもりっていうのが一番問題なんですね。その抽象度を上げてるつもりが、例えば抽象度が高い人の言葉をそのまま鵜呑みにして、よし、これ自分が分かったつもりになってた時に、中身がスカスカなんですね。ですからさっきで言えば、カウンセリングという言葉に対して自分の脳内ではもうありとあらゆるいろんなことがガサッと詰まって、カウンセリングって、脳細胞的にはですね、カウンセリングという言葉を聞いた瞬間に、まあ1000個ぐらいの、まあ、もっとですかね、もう例えば1万個ぐらいのニューロンが発火して、お互いにめっちゃ神経細胞をガーってやり合うような状態であればいい抽象度の上げ方なんですね。で、この状態で、じゃあいざ本当に、行動しようとしたら、瞬間にですね、そんだけのたくさんの要素の中から必要な、行動に必要なものがピコッと引っ張り出されて、でもカウンセリングするぞっていう意識でいるから、そんだけ脳細胞がガーッと発火している状態で行動を起こすから、まあ、いわゆるモチベーションが高かったり行動力があったりとかするわけですね。でも、もしラベルで理解してたら、カウンセリングって言った瞬間に脳細胞的にはですよ、なんかまあ数個のニューロンがピカピカって発信してるだけって言ったら、全然脳働いてないんですね。この状態だともちろんアイデア浮かばないし、行動力も出ないし、モチベーションも出ないんですよね。ですからポイントはですね、まあもう唯一注意点があるとしたら、ちゃんと抽象度を上げる、抽象化するって言った時には、見合っただけの情報を一緒に仕入れときましょうねって。で、まあ、見合っただけっていうのはなかなか難しくて、まあ、終わりがないぐらい物が入ったりしますから、分かったつもりにはならないでおきましょうねと。分かったつもりっていうのはどうやったら分かるかって言ったら、実際何か行動しようとしたりとか、人に話そうとした時に何にも出てこないっていう時が、もう分かったつもりの典型ですから、ぜひですね、そういったことを、使ってください。でですね、あともう一つ質問がありますね。良い質問とは何ですかということですね。研究者として大学でも教えてきた中、これまで質問を受けてきて、社員やお客さんから質問を受けてきて、まあ、亀田さん自身がどういう質問が好ましいと思いましたかということですけども、まあ、そうですね、まあ、良い質問の条件なんですけど、1個目は、目的を教えてくれって思いますかね、大体。質問だ、あんま、あのね、なんか、人は嫌がるんで、あんまりやらないんですけど、僕も、質問された場合に、なんでって聞くのは結構癖なんですけど、あんまりそれやらないようになるべく気をつけてるんですけど、なんとかって何々なんですかねって聞かれたら、ああ、なんでそれ聞きたいのって聞くんですよ、ついつい。で、って言って、それを聞いた後に、でもそれはどうしてそれがしたいのって聞いてったら、やっとこさ、あ、 はいはいって言って答えがこっちも提示できるんですけど、つまり目的を教えてくれたらかなり答えやすいんですね、相手は。例えばまあマーケティングの先生に何か相談するとなればですね、今こんなことをやってて売り上げをあと 1.5 倍伸ばしたいんですけど、最短で伸ばす方法は何ですかって聞かれたら本当に分かりやすいんで、目的がはっきりしてるから答えやすいんですけど、あの目的がなんか明確じゃないで質問されるとなんか正しい間違ってるとかもよく分からなくなって、何を教えていいかも分からなくて、あの答えづらいんで、まあ基本的に目的をはっきりさせて質問してくれるとすごくいいですかね。で、目的は別に役に立つ目的とかじゃなくても、ただただ知りたいと。で、なんで知りたいんだったら別に、あの僕以外の先生に聞いてもいいのに、なんで僕に聞いてるかとかね。ただこの人は変なことばっかり言うから、その変な回答を期待してるんですけど、なんか変な突拍子もない答えってあるんですかとか言われたら、ああ突拍子もない答えとしてはこうなんですよとか言って答えやすいので、まあいい質問っていうのは質問が明確だっていうことですね。で、相手に伝わる質問するには、もう相手のなるべく言葉とか相手が前提してとしているものの、をちゃんとこうそれに沿って話し質問をしてあげるのがいいんじゃないかなと思いますですね。で、僕自身はそんなふうにして、いつも目的をですね、明確に伝えながら質問をするようになるべくしています。はい、じゃあ、次4人目いきます。42歳男性ですね。2人がリンゴを見るとそれぞれの反応は前回の記憶を持ってリンゴを見ます。まあそうですね、うん、で、亀田さんも意識が見ている感覚は分かりませんか。まあ分かるっちゃ分かりますね。で、多くの人は肉体が生きていて目がリンゴを見ていると思っています。またそんなことを考えていないかもと。まあ僕だったらですね、亀田さんだったら脳が見ていると考えますか、誰が見ているのかと考えますかと。ですね。で、我々が生きていると言ってるが、人間のどの部分が生きているのか、コンピューターでいう電気になるのか、現実はリンゴという静止した一つのものだけでなく、さまざまなものが変化し、四六時中反作用をしながら、反作用というのは光が当たって反射してこっちに来ているということですかね。で、事実の、記憶と感情の記憶が作られているので本当に複雑です。まあ確かにそうですね。で、我々は心というフィルターを通して外の世界を見ているのですと。今小宮さんがやっている心の枠を外していく、制限を外していくという世界はどう見えるのかということですね。で、まあ2つなんかその質問が混ざってるかなと勝手に思ってるんですけど、まあ1個はですね、まあ、スピリチュアリティっていうやつですね。スピリチュアリズムじゃなくてスピリチュアリティっていう、そういう精神性っていうものですね。哲学でも探求されてますけども、ケン・ウィルバーっていう人でしたかね。そういう人とかが結構あの面白いんですけど、スピリチュアリティっていう分野では哲学者ですけど、で、まあそういうところで議論されてるのは、まあなんか脳が何でも作り出してるのかとか、なんか意識は一体どこにあるのかとか、そんな議論をしたりもするんですけど、まあこれはもう科学的な説明をするには計測器が発達しないと無理なんですね。科学っていうのは基本的に計測をして、計測できたものに対してこうですよっていう説明原理を提供できるのは科学なんで、じゃあ意識を計測する機械っていうのはないんで、あのまあ科学的に答えることはできなくて、論理的に論理を突き詰めてって、こう考えた方がいろんな現象がシンプルに説明できますよっていう時の議論だと思うんですね。で、まあ僕の結論ですけど、どっちでもいいんですね、僕は。実はあの脳が作ってるのかもしれないし、まあもしかしたら よく言うように、なんかどっか遠くじゃないですけど、なんか大いなる存在みたいなのがいて、その一部として考えてるように思ってるとか、いろいろ言いますけど、まあ僕は実はどっちでもいいですね。どっちか知れたらちょっと面白いですけど、まあ知ったところで僕らが考えられることっていうのは、まあある程度の枠の中でしか考えられませんから、まあどっちでもいいって実は思ってます。で、それよりも面白いことがあるかなって思ってて、で、まあそれで そういったことで、どっちでもいいって思ってるんで、僕に聞かれても困りますという感じですかね。まあ僕の結論なんですけど、まあ、どっかで言ったと思うんですけど、まあ、脳は量子コンピューターって言って、量子コンピューターっていうのは波で計算するコンピューターの概念なんですけど、なんか IBM がちょっと実用化しようとしてるのかな。で、まあ簡単に言うと波で計算してると、電気的なこう反応っていうんですかね、それも全部波を起こすためにやってて、で波で計算しててみたいな感じなんで、そのいわゆるコンピューターの計算速度が速いけど、たまに人間のが圧倒的に速いよねとか言ってるんですけど、量子コンピューターが計算しやすいものについては圧倒的に普通のコンピューターより速いみたいな感じに考えてて、でなんかだんだんわけのわかんない話になるんですけど、まあ要はですね、波で計算してるんで、波って干渉するし、あんまり簡単に消えないんですよね。したら僕らが例えば誰かとコミュニケーションしてる時に、ああ分かったってお互いに理解し合ったっていう瞬間が気づけるっていうのは、お互いに通信してるんですけど、その通信しているものが何かは分からないわけですね。もうこれ波って考えたら、波見えませんから、電波とかって、とりあえず僕らの近くでは。で波同士がこう干渉したりとかしてるのかななんて思うと、じゃあ波の干渉って言って、まあ波っていうのは、まあ1億光年先のアミノ酸の分子の波を地球で測ったりするわけで、計測したりできるぐらい遠くまで届くんで、したら、そういうの宇宙のなんか観測研究とかでやってるんですけど、まあそういうのがあるって考えたら、まあ人間が思考したら波が発生するわけで、そいつがあっちゃこちゃ飛んでいって、お互いにちょっと干渉するとか考え出したら、それは全体意識とかあるかもねなんていう結論は出してますけど、まあそれと現実生きていくことはもう別というか、別とは言わないですけども、まあそれはそれとして、じゃあ今どうやって生きるのが大事なテーマかなと思ってます。で、そういう考えから言ってですね、まあ心の枠を外していく、制限を外していくと世界はどう見えるのかっていうことなんですけど、今と変わらないように見えるっていうのが僕の結論ですね。で、どういうことかって言ったら、まあさっきこの簡単に言うとですね、まあ、ゴルフ場みたいなもんっていうふうに考えてます、世界っていうのは。で、どういうことかって言ったら、ゴルフ場が、もしですね、ゴルフ場ってゴルフコースのことですね。打ちっぱなしじゃなくて、ゴルフコースだと思ってて、もしですね、ゴルフ場にもうなんか、何の障害物もなくて、池もバンカーも砂場も何もなくて、だだっ広くて、で、実はそのゴルフ場が、何の制限もない。つまりちょっと斜めになってて、湾曲してて、どっちの方向に打ってもコツンって当たって、コロコロコロって転がってって、もうまっすぐそのカップに向かって湾曲してるとしますよね、ゴルフ場が。制限ない世界ですよね。したら何やっても、まあそのゴール達成って言って、まあ言ったら何もしなくてもゴール達成するわけですよ。ボールをどう打とうがカップに入っちゃってっていう状態になってるのを、制限がない状態ですよね。で、こうなるとつまんなくて、多分ゴルフをやる意味がないんですよね。バンカーとか多少あった方が楽しいじゃないですか。なんかすぐにうまくいかないから成長して面白いわけで、ですから制限外していっても、まあ世界は一緒です。で、ものの見方が変わってですね、制限とかがうわーって言って悩みの種ではなくて、制限とかがチャレンジのしがいがある、なんか面白いものだなっていうふうになって、だからゴルフ場なんですね。ゴルフっていうのはなんか難しい、まあ、いつも同じショットができないから面白いわけですし、まあ、イライラしたりしますけど、だからやりがいがあって面白いんだっていうことで、制限を外していく、つまりここでの制限っていうのは、簡単に言えば自分の悩みとか無駄にこう心配したりすること自体が制限であって、そういう制限を外していったら、いろんな問題があったり制限があることが、実は自分自身が楽しめる方法だっていうことに気づいたら、世界はまあ面白く見えるんじゃないかなと思ってます。ということで、次の質問に行きます。54歳男性ですね。第8回の意味の意味を問うの中で、人間同士が会話しているとけど、本当は違うことを考えてるんじゃないかという言葉で、ふと考えさせられました。ですね。この方は自衛官だそうで、 こうウェブテラコがしがを仕事に生かしていますと。いやすごい嬉しいですね。自衛隊の方に役に立つなんて、なんかすごい感謝感謝って感じです。ね。で、私はですね、来年夏に、家族の絆をつなぐお手伝いができる、まあ、ビジネスを開業したいと考えてますと。まあ、お客さんに喜んでもらえるだろうかというアイデアがいっぱい思いつくんですが、本当にお客さんが喜んでるかどうかっていうのは、くれるかっていう疑問や不安が湧きますと。まあ、例えば、引き出物をもらった人たちがあんま喜んでなかったりとかすることがあると。お客さんが高いお金を払って邪魔になるものを提供してしまう可能性があるっていうので、ちょっと心配だということですね。で、自分の一人よがりの満足感ではなく、お客さんを喜ばすことについてどのような心がけをすればいいか、客観的にそのようなことが分かる指標とかあるのでしょうかということですけど、まあ、引き出物についてはですね、もうこれはくれるもんなんで、お祝い物なんで、欲しくないものでもみんなもらうんですよね。もう義務ですから、逆に言えばお引き出物っていうのはもう義務ですから、もらうことが。ですから、四の五の言わずにもらうんです。だからですけど、ビジネスっていうものは買う側は義務ないんですね。買う義務がないんで、嬉しいものじゃなかったら誰も買わないですから、そんな心配しなくても売れないと思います。誰も喜ばない商品作ったら。なので、あんま気にしなくて、心配しなくていいんじゃないかなと思いますね。ですからですね、客観的にそういうことが分かるっていうのも、まあ、売れないから分かりますし、ということですね。で、本当にお客さんが、喜んでくれるのかっていう心配があるっていうことですけども、これはですね、聞いたらいいです。どういうことに悩んでるか、どんなことを欲しているかとか、本当にもう聞いてあげたらいいと思うんですね。で、買ってくれた人にも、なんで買ってくれたか、どうして他じゃなくてここで買ってくれたか聞いたりとか、買ってくれなかった人は、どんな理由で買わなかったかを教えてもらえませんかって言って聞いていけば、何が求められているかよくわかるんで、で、それに対しての、商品サービスを考えていったら、もう簡単に何すればいいかわかるんで、そういう形でやっていけばいいと思います。で、僕もね、ビジネススタートした時はそんな風にして人に聞きながら、お客さんに聞きながら、いろんなものを作っていったので、同じようにしてみてください。じゃあですね、次です。36歳男性、抽象化する思考と具体化する思考はどのような時に使い分けるのでしょうかと。講座では抽象化の重要性が説明されてて、私としては、木を見て森を見ずの状態に陥らず、より原理原則に近づくには抽象化思考が必要なんだと理解しました。ただ一方で、問題解決を図るときなどには具体化する思考もとても大切な気がするのですが、講座の中では具体化について説明が少なかったので少し気になりましたということですね。そうですね。で、抽象化、さっきちょっと説明したんですけど、その抽象化がですね、本当の意味でもちゃんと、そのたくさんの情報量を、まあ、脳的に言えばいっぱいの脳が活動するような形で、その言葉を捉えることができれば、要は1000個、まあ、また1万個のニューロンがカウンセリングという言葉で反応する状態になってればですよ、簡単にですね、アイディアっていうのは、そこから新しく何か付け足したりとかするか、もしくはその反応しているものの中からいくつかをピックアップするような形で、簡単にアイディアっていうのは結構出やすいんですよね。ですから、しっかりと抽象度を上げる思考、抽象化思考をすることによって、具体化っていうのはそんなに心配しなくても、まあ、できるんじゃないかなと思います。で、アイディアが湧かない時はですね、振り返って、こう、抽象度の時の情報量少なすぎるんじゃないかなって考えてもらって、じゃあ、例えばカウンセリングって時に、クライアントとカウンセリングの関係だけじゃなくて、社会的な背景についてもっと情報を集めてみたりとかすれば、もう簡単に具体化するアイデア出てくると思うんですね。ですから、こう、抽象度しっかりやっていくっていうことですね。で、まあ、具体化するときに、あと大事なのは、目的をはっきりさせることだと思います。具体化っていうのは、何か製品作ったり、アイデアをひねり出したりすることだと思うんですけど、目標が曖昧すぎる場合ですね、 つまりなんかラベル的な目標になっている場合はなかなかアイデア出ないですから、もうピンポイントに絞り込んでいけば具体化もしやすくなると思いますので、まあこういった形でやってみてもらったらいいかなと思います。次ですね、45歳男性、弁証法について質問ですと。螺旋的発展という言葉について正反語の流れの中で納得しやすい考え方ですと。まあ、一方でこの考えには二項対立軸が変化しないという前提があるように思いますと。諸行無常の言葉の通り、時代によって対立軸自体が変わるということがあるような気がします。いかがでしょうかということですけど、時代によって大陸軸自体が変わるということがイコールですね、螺旋的発展しているというふうに言ってしまえば、全部話が解決したりしないかなという言葉遊びかもしれませんけど、つまり時代によって変わるっていうことは、まあ、時代、歴史、弁証法っていうのはもともと別に歴史を捉える方法として考えられてきたので、静的な止まってるものの話ではなくて、こうダイナミックに変化していくようなものは、実は螺旋的発展で対立構造をこう統合しながら前に進んでるんじゃないかなっていうのが一つの仮説なんですよね。で、ということは時代によって対立軸自体が変わるというのは、それはそうですね、時間が経っていくんですから、螺旋的発展していくから対立軸はどんどん変わっていくということなので、まあ、まさに諸行無常が起こるわけですよね。で、あとそれと大事なのはですね、この弁証法っていうので全て説明できるわけではなくて、いくらでもいろんな言い方はできますよね。その歴史とか物事っていうのは本当に多様性がありますから、でもそういう時にもう何にもこう拠り所なく物事を考えるのは難しいですから、一つの思考の枠として、なんか分析する時に便利だから、ぜひそういう形の武器として考えてもらうといいんじゃないかなと思います。で、その思考の枠として捉える、その思考の枠として結構何千年も前から使われてきたのが、まあ、いわゆる占星術もそうですよね。ですから時代のこう流れをですね、占星術的に見て説明するっていうことをしているわけですね、いろんな人が。で、占星術っていうのは、まあ、あれは物語ですから、まあ、なんか、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、神話とか研究した人ですね。ジョーゼフ・キャンベルですね。ジョーゼフ・キャンベルが占星術について、まあ、あれは神話だっていう話をしてますけども、つまりそういう、まあ、人間は無意識の中でその文化の中に溶け込んでる神話に従ってその物事を進めちゃうんで、そしたらその神話と共通項が多い占星術を使ってあげるとピタッて当てはめやすくなってくるわけですね。で、そういう思考の型を使って物事を理解して予測したりする。あとは人を理解する場合ですね。人っていうのはもう本当にいろんな多様性を持ってますから、これってさせないんで、でもなんか無理やりでもある程度刺さないと前に進まないんですよね。なので、そういう時に人をどんな人かっていうのを、その無理やりでも当てはめて理解して、コミュニケーションのまずはその取っかかりを作る。そのためにですね、まあその人の生年月日から、まあ無理やり決めてみたりとかしてるのが占星術で、決めつけないで思考のフレームだって言って取っかかりに使おうみたいな感じに思ってる限りは、まあ、占星術ってそんなに害がないのかななんて思ったりもしてます。まあ、そんなこんなで、回答とします。次ですね、あと2つです。45歳男性ですね。変化をする場合の注意事項の中で自分の価値を信じると聞いて、今日たまたま変化の場合、とても共感しですね、まあ亀田さん自身がですね、亀田さんが自分のうまくいっていないことを率直に伝えていただいた勇気に感謝して、この質問をしてますということで、音声の中で自分の価値を信じるという言葉が心を共振させ、なぜか涙が溢れてきましたという感想をいただきました。で、そうですね、まあ僕自身もなんか伝える時は別にあんまり失敗した話をいっぱいしてもあんま学ぶものがないんですけど、ピンポイントでやっぱり自分が失敗したことが 役に立つと思ったら、お話しするんですけど、まあ日々ですね、失敗の連続って言ってもいいです。もういろんなことやって、ああ今日あの一言言わなきゃよかったとか結構思ってますんで、でそういう時にらしくないとか言いながら、まあ自分の価値を信じるようにしてますけども、でこの時にですね、ぜひ共振したっていうことはですね、自分の中にその自分の価値を信じてあげたいっていう気持ちがあったっていうことですよね。共振したってことは、ですから僕が自分の価値を信じることが大切なんだという話を聞いた時に、それに強く心が動いたってことは、もう無意識っていうんですかね、直感は自分の価値さえ信じることができれば世界が変わり始めるっていうことを分かってるって言ったらいいですかね。なので、ぜひですね、自分の価値を信じて、さらにですね、直感とかも信じていろんなことをですね、やってみてほしいなと思います。で、その感じた感動とかはですね、ぜひ周りの人にシェアしていただければ、同じように自分の価値を信じようと思う人たちが、増えていくんで、ぜひやってほしいなと思います。僕のこのウェブテラコヤで言ったと思いますけど、ここで学んだ話を自分の言葉に変えていろんな人に教えてくださいねと言ったと思うんですけど、それは僕が自分のお師匠さんたちから学んだことを皆さんにこう話して、で同じことをまた次の人にペイフォワードっていうんですけど、これをやっていくことがですね、僕はちっちゃくちっちゃくこう世界を変えていく方法かなと思っているので、ぜひですね、この感動を別の形で自分自身の言葉で話してほしいなと思います。では最後、の質問です。45歳男性ですね。曖昧な知覚とは何ですかということですかね。学習している中で厳密な定義によって物事を見ることは、一方向の視座から物を見ていることにつきます、に気がつきますと。多角的な視野からですね、視座から眺めて一言でまとめることを曖昧な認知とすると、曖昧な認知がとても重要に思えますと。亀田さんはコンピューターの分野で曖昧について研究をされていたと思いますが、曖昧とは何かについて取り上げていただけないでしょうか。僕が取り扱ってた曖昧っていうのは3つですかね、厳密に言うと3つ種類があって、1個はファジーって呼ばれているもので、もう1つは不確実性で、もう1個は不確定性なんですね。でそうですね、何から話していいかちょっと難しいですけど、大事なことはですね、現実的な役に立つ話としてはですね、基本的にもう全ての物事っていうのは、そのものを定義しようと思ったら絶対他者が必要なんですね。例えば自分を定義するって言ったら、もうその自分自身をの表す説明するために他人のいろんな人、自分の親の説明だったり、自分の職業の説明だったり、自分の好みの説明だったりするんですけど、これ全部他人を利用しててしか説明ができないんですね。で、自分だけじゃなくてコップもそうですね。コップも何からできてるかとかいう説明から始まり、何に使うか誰が使うかとか言い出したら、もうコップも説明しようと思ったら、ありとあらゆるそのコップ以外のものから説明するしかないんですね。で、これはこれを仏教で縁起って言ってますけど、そういう点から考えても、一方向からものを見て決める厳密な定義するっていうのは無理なんですね。で、厳密な定義はできないんで、でもその厳密な定義できないよって言ってやたらめったらいろんな情報を詰め込んで説明しようとしたら、もう話が進まないんですから、そこでしょうがないんで、えいやって言ってここを切って、はいコップって言って理解するわけですね。お互いにコップの範囲を限定して、でそういうのに対してはどんな曖昧性があったら、不確実性という曖昧性がそこに存在しているわけですね。不確実っていうのは情報が不足しているから不確実なん で情報を完璧に保管しようと思ったら、宇宙全体入るっていうんですかね、ありとあらゆるもの全てっていうか、辞書一冊いるっていうんですかね。例えば コップっていうのを辞書引いてコップの説明を読んだらその中に書いてる言葉をまた次引いてってやったら、まあ、結局辞書全部いるでしょっていう話になって、まあ、辞書を宇宙と思ったら、まあ、宇宙全体いりますよっていうことになっちゃうんで、まあ、それができないからもうどうか切ってここまでって言って説明するわけですね。まあ、それは不確実性が入ってくるということですね。なのでもう不確実性しょうがないんです。不確実性で僕が研究した時は、まあ、不確実性と不確定性を分けてたんですけど、研究の場合でいえば不確実性っていうのは確率的変動を表しててとかそんなになってくるんであんま意味ないのかなと思ったり、まあ、一応説明だけすると僕の研究では不確実性というのは確率的な揺らぎを表してて、不確定性っていうのは問題をちゃんと決められないっていうんですかね、問題の範囲をバッチリ決められないことを不確定性って言ってて、まあ簡単に言うとテレビ買おうと思って予算は20万円で一番自分の満足するテレビ探そうとした時に数学その問題解こうと思ったら予算20万円って言ってコンピューターに教えると20万500円でめっちゃいいテレビ買えるとしてもそれ選び出せないんですね。20万円以下。でも人間は曖昧性を許容するんで、あと500円出したらこれいいの買えるんだったら500円ぐらい出すよって言ってあっさり問題の制限変えちゃうんですね。でこういうことは問題のこう曖昧性って言ってもいいんですけど、これを不確定性って呼んでて決められないからね。でそうしたらその不確定性をどうやってコンピューターで扱って計算して答え出したらいいんだとか言ってそれができるのが多目的最適化ですよ、手法はこうやってやったらいいですよとかいう研究をしてました。であと1個ファジーですね。これあんまり僕は深くやってませんけど、ファジーっていうのは12345っていう数字があって、そういう数字っていうんですかね、なんか例えばほうきがあってこのほうきをひっくり返して柄の方を手のひらに持ってこれをゆらゆらして止めようと思ったらコンピューターでやろうと思ったら最適制御理論というのを使ってこの物的ななんかその完成モメントがいっぱい計算してそれによってこっちにどれぐらいの速度で動いたからどれぐらいの速度でこう手を動かせばいいとかいう計算式を立てて振動制御って言ってまあ揺れないようにするんですけど、ところがそんなんしててそこになんかそういうふうにやっちゃうとまあなそのほうきをちょっと別の種類の竹ぼうきに変えた瞬間にもうその時の数式が使えなくなっちゃってダメなんで、じゃあそういうのに対応するにはどうしたらいいかって言ったらその数字を曖昧に捉えるっていうことが必要になってくるんですね。でファジー集合とか言って1っていう数字に対して1にどれぐらい所属しているかとか言って1に数字の1っていうのをまあファジー数っていっていうのまあ曖昧な数として表したらファジー数1は 1.1 っていう数字に対しては所属度が 0.5 とか言ってなんか次元を拡張するんですよ。もうだんだん話が多分わけわかんない方向に行ってるんですけど、そういう次元を拡張するってことをしてあげることによって曖昧性に対して許容できるようにして、でそれで計算してあげるとまあぐらぐら揺れながらも簡単なルールでほうきを揺れを止めるっていうのができたりするんですね。でこれをこう応用していくとですね、なんかブレーキとかがすごいこうガタンガタンとかならないようなブレーキができたりとかします。そういう研究が分野があってね、結構もう当たり前になっちゃってるんで誰も気にしてないんですけど、エアコンとか炊飯器とかなんか例えば洗濯機とかああいうのはファジー理論で動いてるんですね。だから水の温度が多少違っても入れる水の量がちょっと違ってもまあまあ大体同じようにちゃんと炊けるようになってるんですけど、であれ試しに炊飯器とかもその比率を守って適当に入れてスイッチ入れたりとかしてもちゃんと炊けるんですよね。もうファジー理論でできてるので曖昧性強くしてくれるんですけど、まあそんな風にできてます。ニューロファジーとかなんですけど本当はまあそういう分野をやってましたよということで、これが何の役に立つかちょっと僕は心配してますけども、まあ大事なのはですね、そういった曖昧性を許容するっていうのがまあ実は人間の 強みなんですね。でコンピューターにできないんです。でそれを何とかしてできるようにしようっていう研究をまあやってたぐらいですから、この曖昧性っていうところにですね、人間の強みを持って、日々いろんなことをやって不確実なこと、新しいことをやるのが人間の役割で、決まりきったものは全部コンピューターにやらせればいいんですよっていうふうに思ってですね、僕らは新しいことにどんどんチャレンジしていくっていうのが、このコンピューターの研究から無理やりひねり出すと、そういう結論が出せるかなと思います。ではですね、補足の音声ですが、まあいろいろ楽しんで、刺激を受けていただければ嬉しいです。それでは、また何か機会があったらまた音声を取ると思いますので、それぞれ、やれることをやりましょう。